こちら大阪で、まあ近所といいますか、まあ、2駅三駅といいますかね、2つか3つぐらいの駅のこう区間を移動するということで、いろいろこういろんな電車に乗ったりするんですけども、まあ、なんかこの私の環境からすると、実はあの JR が一番安いというですねあのそういうあの調査結果が出まして、最近あの JR を使うことが多くなりまして、でこのスタジオがあるところから新大阪駅までだいたい歩いて15分ぐらいなんですけども、新大阪駅を使ってるんですけども、で新大阪駅ってやっぱりターミナル駅といいますか、あの新幹線のこう大きな、ね、大動脈がして、地下鉄もまあ走っておりますんで、結構なあの大きい駅なんですけれども、中にいろいろお店ができておりまして、飲食店その他お土産屋さん、あとあのちょっとしたあの、まあ、ショッピングモールというほどではないですけれども、洋服あるいはこう雑貨メガネ屋さんとかですね、いろんなものも入っておりまして、で店がまたそれがあの続々増えているというね、まあ、あの拡大中なんですけれども、であのその新大阪の駅を、まあ、あのうろうろしておりましたら、なんか一組のカップルが、そうですね、あの年の頃には30代ぐらいのカップル旅行者ですよ、大きなカートをこう転がして、であのなんかこうスマホを見ながら、なんかこうそのカップル同士でこうああでもないこうでもないって言ってるんですね。でその兄ちゃんの方が私の方をパッと見まして、で急にサタタタタッと近づいてきまして、たどたどしい日本語で、こんにちはって言い始めまして私もあの見ず知らずの人なんで、とりあえずあこんにちはって言ってそれで、でまあ、あ中国の人だなっていう、まあ、中国なのか台湾なのか香港なのか分かんないですけど、まずあっちの人だってことはまっすぐ分かったんですけど、でこうスマホでその、新大阪駅の中 の, その構内図見取り図をですねこう出してるわけですよ。でここに行きたいって指さしてるんですよね。でこう、まあ、マネーエクスチェンジですよ、要するにあの両替をしたいと、外貨両替をしたいので、それの、ベンダーがある場所がこう表示されてるんですけど、ここがどこかわからないと。それで私も、まあ、その地図だとちょっといまいち分かりにくかったんで、まあ、ざっくりあっちだろうなと思ったんで、そのあっちのにじゃああっちですから行きましょうって言って、そのカップルを連れて歩いてきまして、それで大体のところまで行ったらないんですよ、そのベンダーが。おかしいなと思って、で近所 の, そのなんか飲食店 の, あのバイトの兄ちゃんがいたんで、すいませんすいません、あのそういうあの両替機がこの辺りにあるってこう出てるんだけど、あないんですかねって、あのお店の中ですよって言って、あのドラッグストアの中にあったんですけど、大黒ドラッグのであれだあれだって言ったら、もうあのそのカップルがもうえらい感激してですね、それでこうもうすごいあのがっちりと握手までされてですね、あの日本人はなんて親切なんだろうというね、国際貢献にまで、ね、私は本当にあの携わっておるわけでございますが、ということでお送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからお送りしております。お相手は榎田新也門と
カトラアサミと
北谷陽子
ですですそしてそしていつものように、熊本 FMC 九州新鍋 FMC スタジオ は誰でしょうか。
はい、キラウエア優子です。以上です。
あ、一人寂しいね。
です、いや、なんかいいですね。一人も
一人もいいんですか。
はい、いろんなことができますよ。
いろんなことができる。全裸になるとか。
違いますよ、
別に気にせずね、こう、あの、どんな格好でもできますからね。
人の目を気にせず。
はい。こう、鼻くそをほじりながらとか、こう。
そうそうそうそう。
丸めて食べるっていう、そういう。
食べはしないけど。
あ、そうですか。子供の頃鼻くそって食べなかったですか。食べたでしょ。食べてない。 食べてない。やっぱ子供の頃美味しく食べましたよ、鼻くそを。ええ。あの、よく冬場はね、あの、石油ストーブの上に乗っけると、こう、あの、カリカリって、こう、あられみたいになって、サクサクって食べられるんですよ。
いや、それ
ぜひ皆さんも、あの、お腹が空いた時にお試しいただきたい。ということでございまして、ではですね、お便り参りましょう。こちらは、三重県四日市市からいただきました、38歳エンジニア、ラジオネーム、長持ち焼けた。
ありがとうございます。
長持ちってありますよね、向こうにね、三重の方に。あの、今ね、いろんな名前があるんですよ。その、もともとのルーツは長持ちっていうやつで、あんこをくるんで、別に、ま、もお餅ですけど、それこう、ちょっとひょろ長くなってるんですよ。で、焼いてるんじゃないですか。だからそれをまん丸に焼いたら、あの、福岡だったら梅替え餅になっちゃうんですけど。QAC20 年近く拝聴しております。
ありがとうございます。
ただの一度も投稿したことはなく、公開収録などにも参加したことがないサイレントリスナーです。この度とある講演会で、講師の先生が手紙でも何でもいいので文章を書きましょう、文章を書かない人は案外早くボケますとおっしゃいまして、かといって手紙を出す相手はとりあえず見当たらず、とりあえず QIC に投稿してみることにした次第です。ボケ防止にね、 QIC を活用いただき大変結構だと思います。
貢献できますね。
長いこと拝聴しておりますと、いつしか榎田新右衛門フリートーク鉄板ネタというのが頭の中に蓄積されるようになりました。榎田師匠は自重気味に、長いこと聞いてる方は何度もお聞きだと思いますがと話されていますが、それがいいんです。鉄板ネタとはそういうもので、言い換えれば歌舞伎の18番みたいな。そうか。というわけで、私が勝手に選んだ榎田新右衛門フリートーク鉄板ネタをいくつか列記いたします。よかったらどれかご披露くださいということでいただきました。第5位、エジソン兄弟事件。これはなかなか、あの、微妙なところですけどね。これはもう30年以上前ですが、東京の神田に交通博物館というところがありまして、はい、今なくなったんですけれども、はい、でそこはあの今あの埼玉に鉄道博物館にこう、まあ、あの機能があの移ったんですけど、はい、今鉄道じゃないですか。前は交通だったんですよ。なので鉄道、あと陸上交通、車とか、あと飛行機とか船とか、そういうのも一応あったんですよ。でこう天井から飛行機がぶら下がってるんですよ、あの本物が。
本物が、
あの昔のね、そのほら、例えば、なんでしょうね、こうライト兄弟っぽい、ライト兄弟のじゃないんだけど、まあ、そこがあの、まあ、重要なところで、そのぶら下がってる飛行機を見た、その当時 FMC のスタッフだった、はい、エレクト深江っていうのがいまして、はい、それが あれは何だったっけな、何だったっけな、ちょっと待ってください、榎田さんしゃべって、あの答え言わないでください、分かりますから。エジソン兄弟って言ったんですよ。ライト兄弟って言うならまだしもなんですけど、エジソン兄弟って言ってたんですよ。ちなみに正解はアンディ・ファルマンキーっていう飛行機なんですけど、全然違うっていうですね。第4位、サトウキビ事件。これも30年までいきませんけど、ずいぶん前ですが、当時いましたエアポート成田という男がおりまして、はい、そのエアポート成田と私が、あの夜中、あの酒飲んだ帰りに、まあ、あいつらスーパーに入ったんですよ。
はい、
でスーパーに入ったら、こう何やらちょっと珍しそうな、なんか野菜が置いたんですね。で俺はこれを 見かけて、あ、サトウキビ売ってるよっつって、でサトウキビ食ったことない、お前ある？って、俺ねえんだよっつって、買おうぜっつって、でそれでずっとつともサトウキビ初体験で、きらめよく笑いすぎ。あのそれで、
はい、すいません
、それで一応あの食う時に、じゃあ写真撮ろうと、まあ初サトウキビだっつって、うんうん、でそのエアポートなりたら、そのカリって噛むわけですよ、それを、うんうん、サトウキビをカリカリって噛んで、こういろいろしゃぶってんだけど、うん、甘くないっすよこれ、甘くなんかちょっと苦いっすよって言って、サトウキビじゃなくてウドだったというですね。第3位、エアポート成田ネギダク事件。 これあのそのエアポート成田とですね、さじゃ癖の悪いとこなんですけどこれと2人で ある熊本のラーメン屋に入ったんですよ、
はい、
でまだこの時確か19、まだ20歳になってません。
お、
高校出たばっかりで、まあ、当たり前に酒とか飲んでタバコも吸ったりしてふざけた男なんですけど、
うん、
でちょっと偉そうにですねラーメン屋さんで、あ、おばちゃんネギ多めねっていうふうに言ったんですよ何かっこつけてんだろうなとか思ったんですけど、そしたらその奥でおばちゃんが一生懸命刻み始めてるわけですで俺はその時もすでに何か知ってたんですけど、もう黙っとこうと思って、ちなみにそのお店は熊本ラーメンなんですけど、熊本ラーメンの中にはごく一部なんですけどネギを使わないお店があるんですよ。
あら、
ニラ、
お
ほほほほ、生のニラ、
ほほ、
だから程よく入ってると薬味としていいんですけど、
うんうんうん、
生のニラが多めに入るとどうなるかってことになるわけですよそれでまたおばちゃんがもう新鮮なニラを刻んでそれをてんこ盛りでもうなんかね福岡のボタン山のようなニラの山ができましたね俺でも目がシュパシュパしてるわけですよ、左手が。俺でもほら自分で多めって言った手前仕方なく食ってるわけですよ、泣きながらそんな話です第2位、居酒屋レントゲン事件これは私が某居酒屋でカウンターで飲んでおりましたら、隣になんかねこう貧相なね、あんまり儲かってなさそうなサラリーマンが2人で飲んでるわけですよ、なんか病弱って感じのそれでこう2人で、俺さちょっと胃が悪いじゃんとか言って、ああそうだよなお前胃悪いよなって酒飲むなって話それでこの間さ結局検診に引っかかったから胃の投資を受けたんだよ、レントゲンをって言って、だから飲むじゃん白いやつをこう、
はいはいはい、
胃の投資で、
はい、
あれがさきついよなって、あそうそうあれきついんだよラジウムなって言ってそうそうラジウムだよラジウムをずっと飲んで、もうゲップしちゃダメだって言われて、ずっとラジウム、それはバリウムだって話してた第1位、品川プリンスホテル事件これは品川プリンスホテルの安い方の昔私泊まったんですけど、ものすごいうなぎの寝床みたいな、もう本当ビジネスホテルですからほとんど、で扉があって、入るとすぐにちっちゃなテレビがあったんですよ、でテレビの前はもうベッドです、でその奥にユニットバスがこうあるという、そんなもう狭い部屋なんですよ、そのうなぎの寝床みたいなやつがダーッとこう廊下を挟んで両側にブワーッと並んでるというような体です。で私そこにまあそこしかなんか取れなかったんですよ、ホテルが、でそこに泊まって、それでちょっとジュースでも買おうと思って、でこうずっと廊下の突き当たりに自販機があったんで、そこまでそのコーラかなんか買いに行ったんですよね。で買って戻ってきた、で行って戻ってくるまで結構遠いんで、まっすぐな廊下で数分かかるんですよ、で数分かかって戻ってきたら、その自分の部屋の近くで、まあ大変な声がこだましてるんですね、その女性の、なんかアダルトビデオとか思って、
はあ、
でもそのアダルトビデオなんかやってないんですよ、その一応プリンスホテルだし、でしかもかなりのその何ていうんですかね、こうダイナミックレンジといいますか、本当生音なわけですよ。でしかもそれは私の部屋の隣の部屋から聞こえてくるということが まあ、はっきりするわけですね、
はあ、
でそのドアの前に私は立ってるわけです、
はあ、
そういうことは自分 の、ま、の部屋の間取りと同じなので、
は
あ、扉がここにあって、そこに真ん前に扉の向こう側にはテレビがあって、そうするとそこにもうベッドがあるわけですよ、私が立ってるところからだいたい1メートルぐらいのところでことが行われてるということになるわけですよこれはすごいと。でこう、うわこんなことはめったにないぞと思って、そのコーラ缶コーラかなんか持って私立ち尽くしておりましたら、廊下の反対側の扉がバカッと開いたわけですよ中でこう浴衣着た兄ちゃんがガッと出てきて、多分部屋の中まで聞こえてるわけですよ。何事かと思ってその兄ちゃん出てきたわけです、で目が合うわけですよ、で目が合った瞬間私が言った一言がすごいね、したらその浴衣の兄ちゃんもうんって言って俺でその兄ちゃん出てきて、で男二人で廊下の前でじっとその音をこう聞き耳を立ててみましょうって言って、聞き耳を立てて、でことが全て終わって、あ終わ 終わったようですね、お疲れ様でしたっつってあのそれぞれの部屋に戻るというね。で戻って5分ぐらいするとなんかこうあの隣からシャワーの音とかでも聞こえてくるんですけど、なんかそしたらこっちも悶々としてるわけですけど、そしたら電話が鳴ったんですよ部屋の、
うん、
おい誰だろうと、こんなね、俺ここに泊まってることは誰も教えてないのに、うん、そしたらその真向かいの浴衣の兄ちゃんが部屋番号でかけられるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、かけてきて暇ですかって言って、ね、飲み行きませんかって言った結局飲みに行ったっていうそういうのが、これが鉄板ネタと言われているベスト5だそうです、これは本体ではありませんなおキラウエア優子五六で個人的トップ5というのがこう今回のメインです。キラウエア優子五六というのがありまして、今までの、あのいろんなこの QIC の中で出てきた言葉があります。これあの FMC 大辞典というのを見ていただければ全部あの書いてあるわけですけれども第5位、
はい、
村を守る映画これは何かというと、はい、あの黒澤明監督作品、はい、映画「七人の侍」の話をこうしていた時に、うん、まあその、まあ、まだタイトルを言ってないわけですよ、
うんうん、
でそれでその木田優子が「七人の侍」のことを何て言ったかって「七人の侍」というタイトルを言わずに「村を守る映画」と、これあの決して間違いではない、これ2012年の11月29日放送ケムールテレビライブの中でこれはあの語ったと
映画を要約した結果、
素晴らしい、
村を守る映画、
そうそうそう、
素晴らしい、
そうそう、
第4位第4位は、これは2014年12月14日放送 QIC946 回の英枠において
細けえな
13、これあの辞典に書いてあるものを私あのピックアップして、
あ、
あの13歳までに見たい名作映画リストという内容でトークをしたんですね、その時ね、
はい、
なんかまあ中学生のうちに見ておきたいという、はいはい、その中で、そのまあ映画雨に歌えばっていうミュージカルの有名な作品がありますが、その中でこう雨が降る中でこうあのこう踊るシーンがあります、有名なシーンがあります。その時にその雨を、雨の雫をはっきりその映すためにある工夫がその水の中にしてあったんですよ。何かを混ぜてたんです。それは何でしょうっていう時に木田上優子が言ったのがみりん。
なぜ数ある、なぜ
面白い。
いや、あの、なんか限定されたんですよね、確かね、あの時ね。
あ、そうなんですか。
いや、だから、
なんか私がわからない、ほら、中に入ってるものがわからないから、なんかほら、ちょっと狭めたじゃないですか、ジャンルを。
まあ食べられるものとかね、
そうそうそうそう、
口にできるものっていう無害なもの、
確かそこまで絞ったんですよ、
そこまで絞っても日本の映画でもねえのにみりんってことね、
なんで何を思ってみりんって
言ったんですか。俺は男は辛いよとかって言ったらみりんでもいい、みりんで、でもまあこれはまあ正解は牛乳ですけどもね、
牛乳、
牛乳、そのちょっと白濁させたんですよ、
はいはいはい、
それでこうカメラ映りをよくさせたって、これ有名な話なんですね。そして、第3位、
いや、ちょっと待ってください、みりん、ちょっとあの言わせてください
よ。
いやいや、もういいですけど。
だってね、あの分からないでしょ、なぜ私がみりんって言ったのがね。
分からないでしょ
、うん、ほらやっぱりほらみりんってほらお魚に塗るとですよ、
はい、
照りが出るじゃないですか。
なるほど、
それはね、光るじゃないですか。
なるほどなるほど、
ね、だからそこで言ったんですよみりんで。
いや、照りはあのみりんが照りが出るんじゃなくて、みりんを焼いてこう水分飛ばすことで照りが出るん
です。照りが出ますよね、その成分で何かね、ほらね、うん、そうです、
はい、
ということで、まあ、そうです
、発想力、
まあ、そういうあの表現する人ですけど、続いて第3位は、これは朝方か夜方かというような会話があった時に、木田上優子さんが、
はい、
まあ彼女は朝方なんだということをね、言うわけですよ。その時に言った言葉です。私半世紀は朝方やってます 半世紀ね、50年もなさってるそうです、朝方を。
あれそれそれ、ほらちょっと
四半世紀ならまだね、半世紀。
そうそう、あれあるじゃないですか。
第2位2013年8月18日放送 QIC877 回の中でリスナーから寄せられた大昆虫展、あの虫です、昆虫の昆虫ね、香川照之とかがねやりそうなね、について、キラユクさんは大根中天という意味が不明で、この大根の中規模の展示会大根中天
いやでもね、あれはね、
あの見てみたい逆に
大根の中規模のって難しいですよ、ね、中規模の展示
会ちゃんとですよ、漢字とほらなんかそういうほらね地元にそういう資料とかがあればほら、うん、分かったんですよ。でもただ喋ってるだけの、
どうして
インテンションとかの
いや
今聞いただけで、まあ、大根中点と思いました。
私も大根って思いました。
私もでしょ、ほら、
いや今のはわざとそういう風にあの私切ったわけですから。第1位いきます。第1位いきます。2012年11月29日放送ケムールテレビライブの中で木田由子さんは、これは何ですかね、何の流れで言ったかちょっとあの忘れましたけども、テレビから映画にシフトしていますという意味のことをこう木田由子さん言いたかったんですけれど、はい、その時に何て言ったかって、テレビから映画にシャフトしてますね。第1位シャフトです。
まあ
アニメ制作会社
あれですよ、
シャフトってありますよ。
シャフトありますよね。
あります、あります、
あるあるある
ある、
単語がある、単語が
ある、
あるあるあるある、
ちょっとあの今度バイトのシャフト入ってくれない？バイトのシャフト怖いですよね。
シャフトあるんですよ。はい、
そうですか。
まあまあまあね、まあまあまあまあまあ、
はい、はい、続いてのお便りいきます。神奈川県川崎市、49歳会社員、ラジオネームしがないキャドプログラマーエイジ、
ありがとうございます。
えのき出しをスタッフの皆様こんにちは。
こんにちは、
こんにちは。
今回は今月中旬に起きた我が家というか住居の周辺で起きた大変化、大きな変化について報告させていただきます。さる9月11日の夕方でしょうか、それ以降我が家の前に警察官が立って警備する事態になってしまいました。何が起きたんでしょうか。とはいえ別にカサス、ね、火曜サスペンス劇場のような展開があったというわけではありません。今カサスは死後かもしれないよ今。9月11日の午後というと何を思い浮かべますか。 9.11 ですからね、テロが起きたんですよね。
確かに。
これは QIC でもたびたび話題になっていますが、そうです、安倍改造内閣の組閣が行われた日です。まあ、台風の日でもありましたね。だからね、実はうちのマンションの大家さんは国会議員でして、あ、そうなんですね。その自宅兼事務所が1階にあると聞けばもう勘の良い方はお気づきかと思います。そうです、なんと今回の内閣改造で初入閣を果たし大臣になってしまったのです。まあ当選8回なので、待機組と呼ばれるくらいには待たされてはいたのですが、元山崎派ということも ありなかなかチャンスが回ってこなかったというのもあるのかもしれません。そして、冒頭の大変化に至るわけです。まあ、以前から父親と大臣になったらポリスボックスとかできるのかねなんて話はしていましたが、まさか現実のものとなるとは思っていませんでした。さすがにまだポリスボックスまではできていませんが、それ以降毎日おまわりさん、まあ、時には SP だったりしますが、に挨拶をしてすがすがしく出勤しています。良いことといえば変なチラシもポストに入らなくなり、治安も向上して住民としてはとても安心して生活できるところでしょうか。世間的には失言でやめそうな 3T なんて呼ばれているようですが、まあ、大体これで誰かが分かっちゃうんですけどもね。しかも神奈川ですからね。失言に気をつけて、被災地の 方々のために頑張っていただいて、なるべく長く続けてほしい今日この頃ですということでいただきました。できればね、長く続かない方が国民のためにはなるんですけど、エイジさんのためにはね、なっているという、ことでしょうか。まあ、確かに近所にそういう政治家がいたら治安は良くなるという可能性はありますが、まあそれよりもまして近所に例えば広域暴力団の組事務所とかあると治安は一気に良くなりますからね。もう間違いなく良くなりますよ。そこら辺で下手打つやつまずいなくなりますからね。前今千葉にいる花岡山花岡氏がですね、はい、熊本でまあ家が地震で壊れたもんですから、みなし仮設で別なところに住んでたんですよ。その家の真ん前がある組の組長の家なんですよ。だからその若い衆が周りをぐるぐる回ってんですよ。とても治安が良かったって。まあ、大体設定してそう、まあ、もしね高層でも起きるとちょっと
巻き込まれる可能性
が、ただね高層が起きますとね、その時はその時で、そういう組事務所とか組長の家とかには機動隊が今度出てくるんですよ。大体そうです。九州はよく同人会系とかですね、いろいろ高層事件が結構あってですね、で北九州にある某組なんかはですね、一般市民に対しても刃を向けるという、そういう武闘派集団がいるので、なのでもうあちこちの組事務所に本当に完全武装の機動隊がもういたりするという、だからそうなるとますます治安が良くなる、だから抗争が起きた方がむしろいいんじゃないかっていう話があるわけで、本当にお気をつけいただきたいと思いますけども、もう一度言っておきます。愛知県名古屋市51歳会社経営、ラジオネーム夢屋源左衛門、
ありがとうございます。
植え込みの影から底はかとない秋を感じる今日この頃、いかがお過ごしですか。最近新たに女子短期大学の講師も始めたしがない50男、夢屋源左衛門です。私は介護や福祉的支援を必要とする人に看護、介護、リハビリ、介護支援サービスを提供し、元気になっていただく仕事をしています。まあ、素晴らしいですね。そして、元気になって何をするかがとても大切ですから、雇用契約を結んで介護を受ける高齢者にできる範囲のお仕事をお願いしています。要するに、隠居するなと、動けるなら働けと、まあ、言い方ちょっときついですけど。
いいこと。
少人数ですが、生きた甲斐のある、まあ、生きがいですね、のある人生のため、健康寿命だけではなく社会寿命を伸ばす支援をさせていただいています。しかし日本各地の高齢者施設ではまだまだ働けるのに、施設の部屋で昼間からテレビを見ている人たちがたくさんいます。まあこうね、ぼんやりとね、特に身寄りがなく生活保護になった人たちは生活意欲も低下してしまい、介護施設で暮らす中で、まあ、元気になっても働く機会がありません。施設を出ようとすれば生活保護を外されます。医療費を考えれば生活保護からの卒業はできないのです。さらに元気になって買い物に外出したくても人手不足で、まあ、その一緒に同行してくれる人が出せない施設がほとんどのため、施設の部屋でじっとしています。まあ、それでもお嘆きの危機、まあ、お兄様方、まあ、女性も含めて、朗報があります。生活保護の方でも一定範囲であればお小遣い稼ぎのアルバイトができるのです。老人ホームに、暮らし介護やリハビリを受けながらでも働ける人や働く意欲がある人は働いていいのです。さあ老人ホームに入居した状態で必要な介護を受けながら働けるのに働いていない人たちのためにどんな仕事があるかな、あんな仕事こんな仕事あったらいいなと思うような仕事をみんなで一緒に考えよう。名古屋ですぐにパクって事業化しちゃうよなんちゃって、というやっぱり酔ってんですかね。酔っ払ってんですかね。いただきましたありがとうございました。どんな仕事がありますかね。年寄りで、まあ、もちろんその重労働は無理だと思うんですけれど、例えば何でしょうね、よくほら横断歩道に、はい、下校時刻とかになると黄色い旗だってお年寄りが立ってたりするじゃないですか。まああれはまあもちろんほとんどボランティアだと思うんですけど、ああいうなんかこう簡単なことでもうちょっとこう多少お小遣いになるような何かって多分あると思うんですよ。その 子供をとりあえず預かる施設とかでちょっと手伝うとかですよ、うんうんうん、あの保育所とかで人手不足じゃないですか、うんうん、でそのまあもちろん専門的な資格はね、うん、まあまああれあるにはあった方がいいでしょうけど、うん、ない人であっても多少のことはできるでしょう、うん、その外で遊んでる子供たちをじっと見守るとか、うん、ちっとはさ動ける人は一緒になってこう、まあ遊んだりもするというようなこととか、なんかそういったこととかってできないですかね。
ねえ、
うん、あとほら多少行政の支援とかも必要かもしれないですけど、空き店舗があるじゃないですか、あちこちにそのシャッター通りみたいになってる、うん、そんなところになんかこうなんか簡単な何すか腐りそうにないような商品とかを何か小物とか、今小物って言わないか雑貨屋みたいな、何かそんなのを置いといて、うん、そのもう商売っていうよりはバザーに近いぐらいの感覚で、バザーはダメなんですかね、フリマだからもう常設フリマにしちゃって、うん、そこの店員をやってもらうとか、
うんうんうん、どこからお給料出る
の、いやだからその売り上げのナンパーとかっていうやつとか、あるいはそのもちろんその施設のそのやっぱり行政の補助はいると思うんですけど、うん、はい、なんかそういうものとか、あるいはそのそこにスポンサードさせて、で企業名をそこにちゃんとつけますからと、ーネーミングライツみたいにして、でまあほら大した広告効果はないけれど、まあ、社会貢献ということでそういうことをやりたいという企業はあるじゃないですか、うんうんうんうん、だからそういうのってどうかなと思うんですけど、うんうん、まあね、年寄りを見つけたら後ろから桁をする木田植子さんはどういうふうに桁
をしませんって、でもさっき師匠が言ったように、なんですかね、保育所とか、そういうところに確かなんか番組でやってたんですけど、勤めてなんか働いてるんですよね、そこで、お年寄りが。でまあ若いほら保育士さんの先生に教えてもらいながらなんかやってたんですけど、まあ昔の遊びとか、そういうのを子供たちに教えたりとか、そういうのでなんかやっぱね、伝統じゃないけどなんか、まあね、そういうのをほら
昔ながら
知ってもらった、そうで昔ながらのなんかお話とかもそういうのもあるし、やっぱ今は若い人たちがわからないようなことを知ってるから、そういうのをちょっと保育で園とかそういうところで子供たちと交わって遊んでたりとか、そういうのはやっぱほら若い人には全然ないじゃないですか、そういう経験とかが。なんでもうそういう基礎知識、その保育士としての資格はもうその若い人にね、そうこういうことはしたらいけないとか、そういうのはほらやっぱ専門職だから、そういうのはもうやっぱ教えてもらうしかないけど、やっぱお年寄り何より、何ですかね、お年寄りだからできる何かっていうのがやっぱあるわけだから、うん、そういうので働いてるのを見た、はい、のがあります。だから保育、そういう幼稚園とか保育園とかそういうとこで一緒に遊ぶことは、お年寄りにとってもなんかほら若返ったりとか、なんかまあ大変かもしれないけど、やっぱ子供をやっぱほらやっぱおじいちゃんおばあちゃんでも孫をなんか1日2日見るのは大変だけど、1、2時間ぐらい見るんだったら全然きつくはないと思うんで、
だからほら学童保育とかの手伝いとかっていうのもなんかね、できるからね、
そういうのはいいんじゃないですかね、
それとほら今子ども食堂とかってニーズがやっぱり広がってるじゃないですか、でそこにそのばあさんたちがこう、まあ、じいさんもいてもいいんですけど、まあ、基本女性の方がやっぱり料理とか、まあ、やる人が多いと思うんですけど、そのまあおふくろの味じゃないですけど、なんか、まあ、作ってもらって、でそれがもうちょっと、まあ、間口を広げて子供たちだけじゃなくて、普通にこうもう食堂じゃないですけど、まあ、ちょっとおしゃれに カフェにしてですね、でばあさんたちにちょっとこうなんかフリフリのなんか制服を着せて、それでなんかオムライスにこうケチャップでハートとか書かせてですよ、メイドカフェっていう、メイドって漢字で書くんですよ、
見上げじゃないんですか、
メイドカフェってやったら結構ばあさんのメイドがいるっていう、
メイドの見上げってシャレが効いてていいですね。
そうだからそれはちょっと確実にマスコミが飛びつくので、だから年寄りがいっぱいいるっていうを売りにするっていうのは、とりあえずマスコミってバカだからすぐ飛びつくんですよ。熊本にも最高齢 の女子アナがいるインターネットテレビ局って天草にあるんですけど、でしょっちゅう女子アナが更新されていくんですよ、本当にメイドに行っちゃうから あの本当にあの人生を卒業していくもんです。普通の卒業と違うんですよ。あそこの場合は。でそのたんびに新しいあの女子アナがあのマスコミで取材受けてるんですよね。
ちゃんとお仕事されるんですか。
その仕事なのかな。いやそうですよ。でもあの
おしゃべり
方言っての天草弁丸出しでやるんですよ。あの一般の人が聞いたら何言ってるのかわからないっていう。あれに対抗してうちの親父があの生きてた時にあの史上最高齢の男子アナってやろうかって思ったんですけど、あそれだけはやめてくださいって言うんでやめたんですけど、でまあまあだからそういうようななんかあると思いますよ。そのちょっと木をてらったのも含めて、まず目立たないとね、あのこれ打ち上げ花火にならないとダメだと思うんですよ。あのそうすると一箇所これが注目されると、それに似たものを全国でこうやろうっていう人が出てきますから、波及していかせるようなものがあった方がいいかな。でそうすると一般化していって、あ年寄りもまだ働けるんだ、働ける人は動けるんだみたいな、逆か動ける人は働けるんだみたいな、なんかそういう風になっていくといいんじゃないかなというふうに思いますけどね。でましてやこれからどんどん年寄り増えていくわけですからね。だからまあそういう私だってあとね10年もすりゃ十分にあのそういう世代になっていくわけで、本当にね桑原ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。